都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい
はい、
ということで、うん、都市ミナティでございます。はい、
夏とかちょっと寝苦しくないですか？
寝れないですね。
ね、
暑くなるけど、
蚊がね出るでしょ。
蚊もまあ確かに出て、羽音がうるさいですよ。
そうそうそうそう、蚊とか出ますし、やっぱ血吸うてくるじゃないですか。
そうですね。
ね、
まあそれが、
う
ん、
そうそう、
彼らの生き方。
蚊だったらいいけどね。
は
あ、僕もなんか今ポチ凍ってるからかなり血吸われるんですけど、まあまあまあまあ結構ね吸うてくる量がえぐいんでね。
あの昼とかですか？
貧血で起きるんです。いや昼じゃない、ヴァンパイアビースト
ヴァンパイアビースト、
うん、ヴァンパイアビースト、
僕聞いたことないやつなんですけど。
いやなんかね、
ペットですか？それは
今まではペットで購入してたんですけどね、今まで紹介したのはね、ヴァンパイアビーストに関しては窓開けてたら入ってきた。
あ、じゃあ野生の。
そうそう、野生の。ま
あ、いや本当蚊みたいな感じで入ってきたんだ。
そうそうそうそう、うちだけじゃなくって野良っぽくってね、いろんなところにいてるみたいで、でうちにたまたまちょっとマウス見ついて、
なるほどね、
ちょっと気に入ってくれたのかずっと居続けるんですけど、まあ、かなりやっぱ夜中はね血を吸うてくるんで。
話しがいなんだ。じゃあ
そうそうそうそうそう、
だって野生の
ペットではないからね。
ああ、うん、そうなんだ。
普通なんか 2,3 リットルぐらい普通にね、
2,3 リットル、
はい、
致死量に近いじゃないですかそれも。
だから
死ぬんちゃいますそれ。
ええ
っていうか、僕今ね蚊のイメージをしてたんです、はい、ほとんど蚊みたいな感じのやつなんかなって思ってたんですけど、うん、2,3 リットル吸うとなると話変わってくるじゃないですか、うん、許容量パンパンになるから蚊だったら、
まあ、ヴァンパイアビーストなんでね、
うん、えどんなやつなんですかそれ。
ヴァンパイアビーストっていうのはアメリカのノースカロライナ州の小さな村に出現した、
うん、
牛とか馬とか豚の家畜を襲って血を吸いまくったユーマですね、
うん、
結構
怖いですね、
うん、犬かな、犬の大きいやつみたいな感じ。
あ、結構やっぱでかいんですね、
う
ん、
そうそうそうそう、60年ぐらい前に出たっていう、う
ん、よくそれを家の中招き入れて話し合いしてるよね。
いや全然ね、やっぱり分からなかったんでね、うん、普通の犬かなと思ったらかなりでかいし、血吸ってくるし、牙すごいし。
犬でもやべえけど、うん、おー、すごいですね。いるわけねえだろここにこんなやつ。
だいぶ泳がしたな俺
はマジで絵が見えないと思った、うん、
行って帰ってきた。
どんなやつ
だったら、プールだったら行って帰ってきてるわかなり綺麗なターンしたわ俺今
ね、うん、
う
ん、まあ
でじゃねえ、
いいターン決まったところで、
はいはいはい、あれね、そうそう、すいません、
ヴァンパイア ビースト、
そうそう、ヴァンパイアビーストは飼ってないです。
獣でしょ。
獣なんですよ、うん、獣系の、まあまあビーストっていうぐらいだからね、
うん、
まあ、さっき言ったように小さな村に出現して、まあ、家畜の血を吸いまくったって言われてるんですけれども、
チュパカブラじゃないの。
あ、チュパカブラって思うじゃないですか、うん、やっぱチュパカブラよりもちょっと昔なんですね、時代っていうのが、うん、あと出た場所も違いますし、チュパカブラっていうのはまあ、狂犬病に感染したなんて言われてますけども、
うん、
このヴァンパイアビーストも一応狂犬病であるみたいな感じに言われてるんですよ。
一緒じゃん。
なんですけど、うん、まあ、場所と、まあ、年代も違うし、
チュパカブラって言葉が出る前に言われてたとかなのかな。そうそうそう、
60年前ですからね。
うーん、
全然前ですよね、チュパカブラよりも。しかも全米から多くの腕利きのハンターたちが集まりすぎて村がお祭り騒ぎになったっていう。
何それ、
ユーマ退治みたいな。だからバンパイアビーストをそうそう退治するためにユーマハンターっていうか、はいはいはい、まあ、ハンターたちが来て、まあ、猟銃やら何やら持ってきて、で結局当時の市長が騒動に対して警告を出すという異例の処置を発生したっていう、ちょっと面白い話があるんですよ。うん、
じゃあもう かなりいるのは確定的なやつじゃないですか、その
捕まってます
感じとしては。あ、いやいや、もう捕まって
んだ。ヴァンパイアビーストは2人のスーパーハンターによって捕獲されて、
凄腕ハンター、
そう、
うん、
写真をね一応撮られてるんですけど、これなんですよ、うん、ハンターがなんかちょっとブチのあるような
ヒョウだね、
ヒョウみたいな、ね、
ヒョウの子供みたいな、
そう、それをまあまあ一応腕を掴んで、
かわいい、
っていうのがあるんで、まあ まあこれがフェイクなのかどうかは分からないけれども、まあ古い写真だからね、1954年という、まあ、だいぶ前のものだからどうかは分からないんですけれども、一応こういうような、まあ、事件が小さな村でありましたよというような話が。
なるほど、
はい、ヴァンパイアビーストの話。
ヴァンパイアビーストはでも、日本ではなかなか見ることはないと。
そうそうそうそう、だから、本当に日本で血吸うのはカーと狭間寛平さんぐらい、
実際吸ってないけどね
知ってるわ、
あの人やってないんだけど、ね、みんな
も知ってるわ、騙されてねえよって誰も
はい、ということで、
はいはいはい、そうなんですよ。
何ですか今日は。
今日はね、岸本さんよくやってるけれども俺はあんまり取り上げなかった企画をやろうかなと思って、まあ、最近やってないなっていう、
ほうほうほう、
はいはい、ベストヒット都市伝説。
はい、
はい、いつも僕はあのニュースの方にね、
そうですね、行きがちですけれ
ども、今回は僕はベストヒット都市伝説でいこうかなと思っておりまして、いいんじゃないですか、は
い、どんな企画。
この企画はですね、まあ、あるカテゴリーの、まあ、ランキングで、まあ、発表していくってものなんですけれども、はい、じゃあ何のランキングかっていう話ですよね、
うん、
海外で起きたちょっとびっくりするようなあのニュースニュースはニュースなんですけどね、
ものすごいランキングなのにふわふわしてましたけど、
ちょっとあんまりね考えてなかったんですよね。これあと
海外の何、
海外、いやこれ日本ニュースもあるな、でも、どうしようかな。早瀬の脈拍を早くしたニュースランキング。
あ、もうめちゃくちゃぐちゃぐちゃだな。
うん、前アドリナガレッジってありましたけどね。
あ、 ありました
ね、うん、あれ面白かった
ですね、測るやつね。
そうそう、最初の面白かった、
あとの面白くねえわクソ番組だ、あんなもん。
いやあれでスーパー行ったの面白かったでしょ。
あ、面白い、まあたまにあったね、あったやりくらいも、
面白くねえよ
もういいよ、
あ、すいません、あ、まあまあ、脈拍をね、あの早くしたあのニュースランキングで一応あのベスト5で、
うん、
はい、ご用意しておりますので、じゃあ行きましょう、
はい、
ベスト5、家庭内暴力で逮捕の男がある方法で自殺
全然意味わかんない、
家庭内暴力である男が逮捕されたんですよ。それを苦にある自殺をしたんですね、 ある方法を使って、
は
あ
は
あ、それがもうめちゃくちゃな方法なんですよ。
家庭内暴力をしている男はもう捕まったのね。
そう、捕まった
上で
自殺したんですね。それを苦に
刑務所みたいなところで自殺したってこと。
いや、刑務所から出て、
あ、出てから、
はい、自殺したんですけれども、まあ一応ですね、アメリカで、ユタ州ですね、家庭内暴力の疑い逮捕されたある男がいたんですけれども、保釈後にですね、なんと、小型機、で小型機を操縦して自宅に突っ込んで死亡してます
それ自殺なのか。
一応自殺らしいんですよね。
事故死でもないし、
うん、自分の家に突っ込んでますからね。
いや、なんか俺心中なんかなと思ったわ。
妻子は無事、
あ、無事なんだ、
無事で、この男だけが一応まあ突っ込んでると。
それだから家庭内暴力の一環なんじゃないですか。
え、
最終手段としての
分かんない
けど、家庭内暴力の
セスナかなんか分かんないけれども、 そうそう、それでうーって旋回して、
う
ん、自分の家にバッチン突っ込んで、
やっぱ
妻子無事っていう、
そうそう、エスカレートするから、う
ん、まあまあね、一応まあ無事なんですよ。現場っていうのがですね、まあ普通の住宅地なんですね。で、地元の警察によると、まあこの容疑者というのは奥さんと、まあ、あの夜自宅で酒を飲んでいて口論になったと、で警察はまあ、その容疑者が奥さんを殴っているという通報を受けて出動して、まあ、逮捕したんですよ、逮捕したんですけれども、まあ、まあ家族を軽い、まあ、暴力ぐらいだったから、まあ数時間ぐらいですかね、話を聞き、その後保釈したんですね。
まあまあ、その大した罪には問われないでしょうね。
で、まあ、一応まだ話を聞きたいから、あの一旦帰ってちょっと経ったらまた戻ってきて話聞きたいからって言ったんですって、で持ち物を取りに自宅へ戻る許可を得たと、この容疑者はね、ですると警察に付き添われて帰宅したんですけれども、自分の車で自宅を出た後飛行場へ向かってそのまま突っ込むっていう、家に。
全然意味わかんない、
わけわかんないでしょ、どういう心境かわかんないわ。だからその警察通報されて、いや、もう奥さんにめっちゃ腹立ったのか分からない、そこら辺がもう何も聞けてないですよ。だから
それ以外ある、でも、
そのまま自殺というか、
自殺のつもりじゃなかったじゃない本人
も。もう分かんない、もうセスナでただ突っ込んでるだけだから、
そうそう、奥さんに一発かましてやろうっていうつもりだったじゃん、
一発って小型機で、
俺を怒らせるとこういうぐらいの ことになるんだぞ。
でももう
かましてや
ろう、怒らすこともできないんですよ。
まあそうだけど、
死んじゃったから
結果ね、
結果ね、
うん、
うん、
本人はでも大丈夫なつもりだったんじゃない。
むちゃくちゃだろそれ、
刹那突っ込んでも、
で自宅へ突っ込んだと。まあそもそも建築会社のパイロットだったと。
え、じゃあまあそうか、そうや、操縦できる時点ですごいもんな。
そうそうそう、そもそもあの飛行場に小型機をまあ所有してるぐらいだからね、うん、まあ、 そもそもパイロットだったんですけれども、あの機体は旋回しながら次第に高度を下げ、突然巨大な火の玉とかすのが見えたと。だから家に突っ込んでね、バチーンと突っ込んで、うん、でこの家っていうのはあの1年前に容疑者と奥さんが、購入した
もの、購入したんだ、
うん、なんですよ。で地元警察によると、それが初めてではなく何度も過去家庭内暴力が起きていたと、
うん
うん、という話があるんですよね。だから最後の DV かもしれないですね、 これがね、もしかしたらね、うんうん、っていうのはまあまあ小型機であの DV をした男という、
うん
うん、話。
全然話変わってきちゃってるけど、
ちょっとでも脈拍上がりません、ま
あ
まあ、小型機で
家
に自宅に突っ込んだっていう男の話、
ね、うん、まだエスカレートをしすぎちゃったんでね。
そうそうそう、
やっぱ顔殴る以上のことをしなきゃいけないから。
ああ、いやいやいや、そんな別にルールねえから。4位いきましょう。あることをしすぎて絶滅の危機になっている動物。
はい、
さあさあ、あることをしすぎて絶滅の危機に陥っている動物なんですけれども、
うん、
何の動物かというと、これオーストラリアに住んでいる、
うん、
アンテキヌスというですね、
なんじゃそれ、
うん、あの有袋類って言って、あの袋がある、
まあ、カンガルー系ね、
そうそうそう、カンガルーとかみたいな、あ、まあ、あのネズミっすね。
ああ、はいはいはい、
うん、なんですけれども、このアンテキヌスというですね、ネズミは、うん、あることのしすぎで、これあの個体数が激減して絶滅危惧種にこれ指定されてるんですけれども、うん、さあ、あることとは何でしょう、これ都市クイズ。
あることね、
うん、
うん、あれじゃないですか。
なんすか。
ハードな
お
セックスじゃないですか。
正解。すごいな。
ハードセックスでも、
そうそうそう、そうなんですよ、実は
やばいことになってんじゃないですか、うん、
このオーストラリアに生息するネズミアンテキヌスなんですけれども、
うん
うん、14時間も続く過剰な交尾のため個体数が激減したと。 AV 男優でもせんで、
てか意味が分かんないよね、
うん、
え、なんでそのそんな時間まで。
はいはいはい、乱行。
いや
乱行、
乱行が理由なの。
乱行なんですよこれ。実はアンテキヌスは毎年ですね、数週間続く、うん、繁殖期があると、
うんうん、
オスメスが入り乱れ、次々と相手を変えながらできるだけ多くの相手と交尾するっていう乱交パーティーみたいなことするんですよ、
うん、
でそれは求愛行動ではなく、ただただ交尾を続けるだけっていう、気持ちいいんだ、生物のね、
あ、
繁殖のためだけ、まあなんでしょうね、むっちゃチューチューでしょ、ね、
頭おかし
い。どうでもいいけどこれはね。、うん、で研究者のですね、アンドルー・ベーカー氏によると、オスはこの行動で体力を消耗しきってしまって、
それはわかる、それはわかる、
大抵はこの乱行パーティーが終わると 4,5 日で死んでしまう。
それってさ、
うん、
成功しないこともあるってことでしょ、だからその
2
つの意味になっちゃ
うな、
今の、だからあの、うん、種付けがうまくいかない可能性もあるわけでしょ、
うん、ああでもああいうちっちゃいネズミとかってのは結構 100% に近いですね。
100% に近いの
ね、うん、猫とかは 100% とかですからね、ほぼほぼ。
そんなにすげえ勢いでは減らないか。
まあね、ただそのうーん、個体数って言って、
うん、
あの大人のいやもうオスっていうのが 4,5、うん、日後にもう
何千と減ってくもんね、
どんどん減ってくんですよ、
うん
うん、だから
間に合わなくなるのか、
んじゃないですかね。めっちゃすごいですよ、ってお父さんがみんなセックスしてるんですよ、自分を産むために。
うん、ていうかオスだけなんて思うよ、
オスだけ。
俺逆にメスが死ぬんかなって思ったけど、
うん、いやいやいや、これが実はね、めっちゃめちゃ死んでいくんですって、過剰な交尾で。でメスも一応死ぬんだけれども、
死ぬんだ、
オスの方がもう異常に多い、
まあまあ、
う
ん、圧倒的に男の方が疲れるからね、
うん、あのねストレスがめっちゃ溜まるんですって。
なんでやるのよ。
体力もストレスもめっちゃ溜まると。
はあ、まあ人間でもね、男の方が圧倒的に体力は消費するっていうか、
ね、うん、ですね、もう体が全然動かなくなって内出血で死に至るんですって。
内出血なんだ。
そうそうそう、内出血で死に至るんですって。
全然なんか、
うん、
あれだよね、だからしない方がいいってことでしょ。
そう、
しない方がいい。そんな交尾あんの。
でもしちゃう、
バカなの。
でもしちゃう、
ああ、
うん、まあ、乱行しちゃう、うんうん、
まあ分からなくはないな。
今数百匹しか残ってないらしいですよ。
え、じゃあもう絶滅
危惧種
的なことになってきてんだ。
レッドゾーンですよね。そうそう
しかも交尾で、
うん、で一応この、オーストラリアっていうのが、
うん、
ちょっとオーストラリアの暑い部分だから探したらいいんじゃねえかっつって、そうそうそうそう、気候が涼しい南部に生息地をちょっと移すと、もしかしたらうまくいくかもねみたいな話をしてて、だから涼しい場所でセックスしましょうっていう。
すごいそれ偏見でしょ。陽気なやつはセックス好きみたいなバカバカのイメージでしょそれ。
確かに
ラテンのやつはみたいな、
そうそうそうそうそう、ね、あのレゲエ聴いたやつはみんな乱行してるから、
そうでしょ絶対そのイメージでやってると思う。
そうなんですよ。まあまあこういうね、ちょっと4位が交尾のしすぎて絶滅の危機、なんか逆じゃないですか。
そうそう、しなさすぎてとかできなくてとかなら分かるけど、
じゃなくて繁殖しようがために欲が強すぎて14時間セックスしちゃって亡くなっていく、ちょっとオーストラリアの、うん、まあ、ネズミに近い生き物の、うん、お話、ちょっとこれ上がるでしょ、
はいはい、上がるね
セックスのしすぎで死ぬっていうね、
ちょっと羨ましいもんね。
あ、ちょっとね、うん、確かに確かに。まあまあこういうような話があって、次いきましょう。はい、ある施設に侵入した泥棒が脱出に失敗というようなものなんですけれども、
施設、
うん
うん、
ある施設で、まあ、泥棒しようと思ってね、
うん、
まあ、入るわけですよ、うん、なんですけれども、その場所っていうのが、
うん、
たまたま、あんま多分ねリサーチをしてなかったんでしょうねこの男。あの金目のもの多分この建物あるだろうなと思ってふうと入ってね、
あ、
は
い、じゃあ良さそうな、うん、その場のノリでやっちゃった感じやんか。
そうそうそう、で、まあ失敗してしまったと。
ほうほうほう。
さあさあこの施設なんでしょう、ね、
どうだろうな、金ありそうだけど、
うん、
入ったらアホっぽいでしょ。
そうそうそうそう。
NASA か、
お、
警察じゃない。
あ、でも警察だったら分かるからね。
分かるか。
うん。NASA も簡単にそういう人が入れないようになって
る、ね。そうだね。
うん。これね、リアル脱出ゲーム。
え？
リアル脱出ゲームの施設。
何それ？
リアル脱出ゲーム。
流行ってるやつ？そうそう、いわゆる？
あの施設に入った、まあ、男がいてね。まあ、リアル脱出ゲームっていうのは知らない人のために言うと、
うん、
まあ、閉ざされた環境からさまざまな手がかりを見つけて外部への脱出を目指すゲームって言って、もうすでに流行ってるんですよね。
まあまあ海外も日本も流行ってて、
日本に来て、うん、日本でもまあ近年ものすごい、まあ、目をつけられてものすごいね、
は
い、流行ってるんですけれども、
ア
メリカのリアル版の、まあ、脱出ゲーム施設に侵入した泥棒が、
うん、
まあ、脱出に失敗して出られませんって自ら開けずに緊急通報し逮捕されてしま
ったっていう。いや、だって入れたのに、
入れたのに。これ2018年7月の8日ですね、まあ、最近の話ですよ、うんうん、まあ、2月ぐらい前なんですけれども、ワシントン州南西部の都市バンクーバーですね、ショッピングモール内にあるリアル版脱出ゲームの施設。
ショッピングモール内か、うん、
そうなんですよ。だからショッピングモール内の、まあ、食べ物やる
なんかの店だと思ったんだ。
そうそうそうそうそう。でそこを入って、まあ、いろいろ物色していると、あ、こっちもなんかあるのかもなと思って入ったら、確かに
部屋多いなここって思いながら、
うん、しかも40歳の、まあ、ライ・ワードローさんという方なんですけれども、ホームレスだったと、うん、
ああ、うん、じゃあ額が足りなかったんだ
そう、分かんないけれども、
解かないといけないから、
まあ、食べ物とかね、なんか盗もうと思って、うん、裏口からの侵入を試みたものの失敗したと、
うん、
で偶然屋外の電気設備ボックスに入ったところ、うん、あれこっから入れるなってなって、で鍵を手に入れたと。
どっからだよそれ。
リアル版脱出ゲームの施設に隣接する、
理学、
そうそうそう、置いてあったんだ、療法所の鍵を手に入れたと、うん、で建物の中に入って、収納ロッカーに隠された内部の共用のドアを使ってふとふとふーっと入っていったら、うん、どんどんリアル版脱出ゲームの施設
に気がついたら
入っていっちゃったと。
マジの始まりじゃん。
そうなんですよ。
リアル脱出ゲーム、
ショッピングルーム内で盗んだブリトなどを食って施設内でとどまっていた模様だと、うん、で全く出られなくなって、いろいろ歩いてみたけれども、
うん、もう分かんなくなって、迷路みたいになってるもんね。
だから帰り道も分かんなくなっちゃって、結局やがて男は携帯電話と冷蔵庫のビール、テレビのリモコンなどに目をついて盗んだものの、施設からの脱出を試みたんですけれども、どのルートを入って侵入してきたかってもう分かんなくなっちゃって、もううわーってなって、フロントの電話を使って、すいません、あの911ですかって言って、
うん、
ちょっと出られなくなりましたって電話しちゃったっていう、うん、
私こういうもんです、
こういうもんです、うん、って言って、まあ、警察がスーッと来て、まあ、逮捕されてしまったというような。
へえ、うん、出られんもんなんだね。
被害はね全然ない、
ないね、うん、ブリ島ぐらいでしょ、
ブリ島ぐらいで、 で一応その関係者の方によると、うん、私の施設では泥棒の脱出成功率は 0% を誇っていますよなんて言ってるという、
はい、シニカルな感じでね、いいと思いますけど、
まあまあ、はい、あの泥棒をまあ一応捕まえたはないけれども逃がさなかった
すごいですね、
リアル脱出版ゲームというのがまあまあ一応あって、まあ、アホですけどね、
難しいね、
ここに入るんだっていう、うん、
そんなむずいかねって思っちゃうけどね。
でも電気ついてないでしょ、
あ
夜なんで、だから多分普通の迷路だけですよ、
うんうん、そっかないんだ、うん、
普通のドアが閉まって開かないとかじゃないと思うんで、
それ結構恐怖だね。
まあね、
うん、
真っ暗闇の中迷路みたいなとこ入って出口もわからなくなって、ね、あれあれあれってなって、
なんか見つけたら謎解けって言われるわけでしょ。
謎解けって、まあそれはあれですけど電気ついてないからあれだけれども、謎解かないと出られない、
出られないんだから、うん、
めっちゃ
これむずいな、うん、
っていうのはまあまあ一応話があってテンション上がったよ。
そう、
テンション上がるでしょこれ。
お
リアル脱出ゲームの施設に、
アホだなと思うけど、
入るってめちゃめちゃアホだなと思いますけどね、うん、っていうようなものがあった。次行きましょうか。次はもうね、あのもう完全にこれオカルトですよ。
うん、
うん、ベスト2、
うん、
ある場所から550年前の生贄が発見された、
うん、
という話なんですけれども、
生贄、
そうなんですよ、南米のペルー北部の沿岸部で550年前に生贄にされたと思われる子供、
うん、
140人、
うん、儀式とかやってたもんな、
そう
昔、
う
ん、
あとラマの赤ちゃん200頭の骨が見つかったと。
ああ、じゃあもう本当にあれだ、
そうそうそう、大規模な
大規模な儀式の、
だからおそらくそのペルーの北部に一応まあ昔にあった王宮かなんかかなと思うんですよ、この140人の、
うん、
人骨、まあ、人っていうのとラマの赤ちゃんっていうのを200頭も用意できるって、
確かに、
ね、普通のね
金あ
んだろうな、人ではできないですから、かなり大きな、まあ、貴族なのか王宮なのか、うん、まあ、そういうところは多分あったと思うんですけれども、うんうん、独占取材したナショナルジオグラフィックによると、
はいはい、
生贄にされた子どもの数としては、うん、発見されたものの中で史上最も多い可能性があるぞと。
なるほど、
うん
うん、
で同じ場所で他に成人男性1人と女性2人の人骨も見つかったと。で生贄の儀式は、うん、ユネスコの世界遺産に登録された北部のトルヒーヨのチャンチャン付近に、存在していた、
うん、
やっぱチムン王国っていう、まあ、王国があって、うん、そこで行われていた、うん、まあ、儀式に近いなというもので、で子供の推定年齢は5歳から14歳、
あ、
まあ、10歳ぐらいの、ね、はいはい、まあ、差はあるんですけれども、そのもので、
生贄ね、子供とか女の人とかね、多いもんね。
ラマは生後1年半未満なんでも赤ちゃんなんですね、
ラマもそれなんだ、
そうなんですよ。で、胸の骨、胸骨、あと除骨などに、損傷の傷があると、傷跡があって、
はいはい、
で子供っていうの、赤ちゃんの子供は顔面に赤い顔料が、塗りつけられていたと。
ああ、じゃもう完全に生贄だね。
そうなんですよ、
うん、
まあ、もう皆さん頭にはもうね、あ、こういう風なもんかなと思う、思い出てるかもしれないですけれども、
うん、
一応子供の顔面を赤く塗った後、
うん、
胸部を切り裂いて心臓を取り出していたと。
うわ、ね、インディ・ジョーンズっぽくなってきた、う
ん、グッと入れて、まあ、心臓を、で生贄のラマにもまあ同じことが行われた痕跡があるので、まあ、ラマの心臓と赤ちゃんの心臓を抜き取って、うん、まあ、どうにかしてたっていう。
ほう、
で
心臓なんだな、
まあね、
儀式は。
で子供たちはあのみんな西側、
うん、
海の方を向くように埋葬されていて、ラマは東のアンデス山脈の方に向けて埋葬されていることから、
うん、
やはりまあ儀式だなと。
意味あるね、法則性があるから、
法則性があるっていう。で骨格が見つかった人と動物は全て同時に生贄にされています。
時期が一緒ってことね、
全部時期一緒、
うんうん、
で掘り返された跡とかがなくって、うんうん、まあ、あの同じ場所に、その部屋ごとに分かれているとかではなくて、ほんまにも穴にもバッと入れられてたんで、うん、
一つの中にまとめて
まとめて入れられてたんで、うん、これっていうのはまあ同時にやられていたもので、成人男性と成人女性っていうのが計3名見つかっているんだけれども、男性じゃないよ、頭部を殴られた跡があって歯がなかったことから
うん、うん、
研究チームはこの3人も一応まあ生贄か、
それとも、ね、
あの子供を守るために助けようとした、はいはいはい、まあ、親なのかが、
そうだね、
邪魔すんなっていうことで、そのままそいつらも殺されて生贄にされている、
まとめて、
うん、っていうのもこの方々は心臓取られていない、
いないからね、
もしかしたらその邪魔をしたから、邪魔者だから殺してしまったのではないかというような、
もうなんかストーリーがなんとなく 見える感じするもんね。 それだけでね。
ですよ。
面白い。
そうでもかなりね、そのま数がねすごいでしょ、うん、子供140と、ね、ラマの赤ちゃん200頭ですよ。で心臓抜いてたっていう、
ものすごい大規模な儀式だよね、うん、多分。
まあね。で一応写真があるんですよ、
はいはいはい、
これがこちらですけど、
うん、結構綺麗に残ってるね。
綺麗に残ってて、であの顔の上に塗った赤い顔料っていうのが骨の上にまだ付着しているってことはかなり強く塗られているもんですよね。
染み込んじゃってる
ってこと。そうそうそうそう、だって皮とかは腐ってなくなっていくわけですから、うん、あの土に、
まあそうね、
戻るわけですから、まあ、骨はそのまま残りますけどね。それがまだ赤いのがまだ残ってるっていうのは、
ね、最近塗ったみたいな色して
る、ね。まあ、その髪の毛とかに付着しててそのまま残ってるのかもしれないけれども、赤い部分はね。
でも燃やしたりとかしてないのかな。
いやどうなんすか、ね、どうなんだろうね。でもかなり、ね、
こんなつくだって普通に
顔料ね、
うん、綺麗に、
確かにね、
おでこんとこに。
だからあのローとかね、例えばですけど、
うん、
まあわかんないけれども、まだかなりでも強い。
まあね、なんか植物つり潰してとかあるだろうけどさ、いろいろ。
まあね、というのはまあちょっとものすごい規模での、
うん、
儀式、生贄のね。
どこで見つかったんだっけ。
これはペルー、
ね、ペルーだって、
まあ、ペルーかなりね、古い王国やらね、あれあるじゃないですか、
なんとか文明とかあって、ね、うん、アステカだっけ。
あとはあれ、あれがあるとこ、
ナスカの地上絵、あのでかいやつ、
ナスカの地上絵、
ね、
うん、あれマチュピチュは違うんでしたっけ。
マチュピチュもそうじゃない。
マチュピチュもそうか。そうそうそうそう、うん、結構ね、あのマチュピチュもあの黄金都市、マチュピチュとか空中都市って言われてますけど、で、うん、黄金あれ見つけたら自分で持って帰っていいんですよね。
いいの。
確かいいんですよ。あのものすごい歴史的価値がないもんですよ。で黄金はすごい埋まってるって言われてるんですけど、誰も見つけてないんですけど、骨はめっちゃ見つかってるんですよ。
うん
うん、だからあそこでもやっぱり王国と言われる場所、まあね、ペルーっていうのはかなり、人の死をもって王国を繁栄しようっていう、まあ日本もありますけどね、
うん
うん、
まだすぐ滅びるからな、そういうのは。まあまあ
ね、っていうのがあったよっていう。にしても140っていうね、
すごいね、
かなりの数なんで、
う
ん、
最初見つけたやつはテンション上がったろうね。
うん、まあまあね、
めっちゃ出てくるなって、
うん、最初の発掘では一応ね2011年に見つかったんですけれども、
うん、
最初の発掘では子供42人、
いやめっちゃ見つかってんじゃん、
それラマ76人、76と、
うんうん、
最初の発掘では見つかってる
んです。すごいね、
まあ、結果今ねもう140とかなってますけど、かなりね、っていうのはまあちょっと儀式の話でした。
はい、
これテンション上がるでしょ。テンションというか、うん、ちょっとうわっって思うでしょ。
見たいって思う。
140を、
うん、どんな感じになってたんだろうって
同じ方向いてますからね、
うんうん、すげえ違和感あるもんね。
まあね、
普通に
というなものと、まあ、次1位いきましょう。
はい、
スーパー心霊スポット。はい、
なんか締まりのないタイトルですけど、
あのね、
うん、
これはですね8月17日発売のフライデーで
フライデー、
うん、
うん、
一応、こういった記事があったんですけれども、
はいはい、
フライデーでそんなすんだって思うじゃないですか。
あんまりね、なんかあの、うん、下水やつのイメージ
すごく、まあ、時期だと結構やるんですけど、こういう風になんかちゃんとむちゃくちゃなんかあの取材までして、うん、面白いオカルトの記事を上げるっていうイメージがなかったんで僕はね。
だって連載はないんじゃないかな、オカルトずっとやってるみたいな、
うん、どうなんですかね。マンモフライデーはその見ないんですけど、ね、まあ、こんな結構ちゃんと面白い記事上げるんだオカルトのっていうのがね、うんうん、しかも取材も終えてて、それちょっと面白かったんでちょっと読ませていただくんですけれども、
うん、
吉原台東区ね、
うん、
にあの連れ込み宿ってあるじゃないですか、うん、連れ込まれていると宿泊すると提携先のマッサージ店から、まあまあ、女性呼ぶことができると、
うん、まあ、風俗みたいなもんですよ。
そうそうそう、でやらしい、まあ、サービスを受けられるよというものなんですけれども、うん、それっていうのが20年ほど前では吉原に10件以上あったと。
そうだね、
うん、
まだあ
ったって言ってたね。100人を超えるマッサージ嬢がおったと、
うん、
ですけれども 3,4 年前からまあ、そのマッサージ嬢がめちゃめちゃバーバーばっかり、うん、もう若いもんはもうこういうマッサージ場というよりは、まあ、キャバクラ風俗の方に行ってしまうから、うん、マッサージ場にはまあ自分からなりはしないと、
うん、
だからもうどんどんどんどん減っていっちゃってて客も宿も、
うん、
で最後の一軒って言われる場所があったと、
う まだあったんだ。
そうそうそうそう、
むしろ俺ないと思ってた。
でも昔の嵐のイメージですよね、うん、これね。そう、あのでそれが T 旅館と言われていると、
うんはあ
うん、でそれもちょっと減るもう一方だから、閉めるぞとなったんですね。
でしょうね。でもう分かんないと思いますよ。
なんですけれども、
うん、
創業約50年、かなり歴史があると、うん、でまあすごい、地元では有名な鶴子宮だったんですけれども、有名なのは、
うん、
すごい長い歴史があるからっていうのもあるんですけれど、他にも理由があると、
うん、
霊が出ると、
うんうん
うん、言うんですね。
ああ、
でおかみさん曰く実は霊が出ると。私がおかみになる前の話ですが、部屋で首をつった男性客とか、
うん、
亡くなったマッサージ嬢がいたと、そこでね、
うんうん、
で実際私も寒気がしたり腕につかまれたようなあざができたことが何度もあります、
うん、
で他の従業員からも掃除の最中に体が重くなったなんて話はしょっちゅう聞いていたと、
うん
うん、だからかなり、まあ、従業員の方めちゃめちゃ出る出るって言ってるんですよ、
うん、
で出る場所っていうのが旧館なんですね、
うん
うん、じゃあそこちょっと行ってみようじゃないかと、もう潰れるしね、うん、でフライデーの方々はこのおかみに頼み込んで旧館への宿泊を観光したと、
うんうんうん、
で、夜11時過ぎ、髪の長い女の霊がよく立っているという入り口をくぐって旧館に入っていったと、
うん、
でものすごい、まあこの8月17日って暑い時です。今でこそちょっとね涼んできましたけど、当時暑かったじゃないですか、
うん、
半月前暑かったでしょ、
うんう
ん、なんですけれども、もうここはめちゃめちゃ寒いと、
うん、
なんか冷房もついてないのに、なんか気持ち悪いなここって、
空間自体が
ちょっと、そうそう、で旧館なんで古いんで、まあ、電気も高高度ついてるわけではないと、
うん、
だから懐中電灯で照らしながら階段を上って2階にある部屋を見ていったと、
うん、
で長年使われていなかったから、まあ、穴も開いて畳ボロボロだと、
うん
うん、でまあだいぶ前に使われたものなんで、今薄いテレビですけど、当時はだから古いでっかいブラウン管ね、うん、
ブラウン管の後ろに奥行きがあるやつね、
そうそうそう、うん、とか汚い鏡台とかがあって、
うんうん、
気持ち悪いと見た感じね、
うんうんうん、
でこの旧館内で、
うん、
最も従業員の心霊体験が多いっていうのが2階のサナエという部屋なんですね。
部屋に名前がついてるタイプのね、
そうそうそうそう、一応鳳凰の間とかありますけど、ここはサナエの間という場所なんですけれども、
うん、
でその部屋に近づいてね、
うん、
そのスタッフさんたちがね、記者たちが襖を開けようとすると金縛りになったと。
お
う、うん、立ったままですよこれ、
うん、すごいよね、
う
ん、
そう、
うん、
あまりない立ったまま、
ね、うん、分かりやすい、うん、なんかある感じ
で、めっちゃめちゃ怖かったから一回もやめたんですって。
やめやめやめ、
サナエ、サナエは見ないように
しよう、ああ入んのやめとこうと、
で一回映ったんですって、
うん、
うん、だけれどもこの1階でも窓を開けていないのに、どこからか風が吹いてきたりだとか、
うん、
うめき声とか笑い声がずっと聞こえ続けるんですって、
うん、すごいじゃん。
そうそうそうなんですよ。でもう声がどっから聞こえてくるか、まあ、まあ発生源っていうのをね、
うん、
探そうと思っていろいろ廊下とかトイレ見てみるんですけど、もうそれも見当たらないと、
うん、
もうむちゃむちゃ怖いから、これ取材どころじゃねえぞってなって、
うん、
気を紛らわせようとスマホで音楽を流したと、
うん、
なんですけれども電池切れていないのに音楽がたびたび止まると。
うん
うん、でも一晩泊まるって言ってたけど、おかみにもう怖いからって言って3時間ほど出ちゃった
ん
ですよね、
うん、休憩ぐらいで、
そうそうそうそう、ほんまにね、ほんまのだから泊まってやらしいことしに来た男の人ぐらい出ちゃって、ね、で、まあ、予定変更を、まあすいませんねって詫びて帰る時に、
うん、
おかみは清めの塩を記者に振りかけながら、うん、大丈夫、霊はついてないよって言って、
うん、
言われて、で T 旅館にはまあ霊がいるんですよっていう。ただまあ閉館した今潰すし、
閉館するのが決定してたんだ、
そう、
その時点でね、
うん、で潰すし、うん、だから今のうちにまあまあ取材したい人はね、まあ行けるんでしょうけど、うん、まあフライデーさん行ってるんで、
うん
うん、っていうのはまあちょっと結構ね面白い記事が上がってて、
へえ、
うん、半月前のねフライデーに、
それ何なんだろうね、もともとじゃあ風俗ライターとして行くつもりだったのか、それともオカルト目当てで行ったのかね、
うん、もしかしたら最後のそういう連れ込み宿っていうのがなくなるから風俗系で行ってみたら霊がめっちゃ出るっていう、
ね、それ自体は面白いもんね、そうそうそうそう、歴史として
でここ結構有名でね、僕も知ってるんですよ、場所自体は調べたことがあって、うんうん、霊がめっちゃ出るっていうのは知ってたんですよ、
うん、
宿ね、その、うん、どっかその
連れ込み、まあ、吉原は多いからね、
そうそう吉原系っていうのは多いし、そうかなりの人があそこで亡くなってたりもするから、うん、震災とかでね、 なんすけど、あのね、この前ね、
うん、
それこそ山口敏太郎先生の、
うん、
あのケイズステーションの番組に行かしてもらったんですよ、
うんうん、
で、お化け面があるっていう、まあ、お寺に行かしていただいて、
うん、
で、
お化け面、
お化け面、
呪い面じゃなくて、
まあ、一応そのお化け面呪い面って言われてるんですけど、
うん、
なんかね、役者さん、だいぶ前の役者さんがお化け演じるときに面をかぶってしたんですって。
あ、分かる分かる、あるあるわ、うん、
まあ、修羅
とか、ね、歌舞伎のやつとかもあるわな。
そ
うそう
そ
う、
その面を、誰かにあげたり渡したりすると結構あの人が死んだりとか嫌なことがたくさん起きるから、うん、もう怖いから、じゃあこれは寺に預けましょうって言ってたんですけど、東京の空襲の時に全部焼けてなくなってしまったっていう話があったんですよ、
うんうん、
で、あのその時に物資が何もないから、
うん、
あの焼けた外場とかを使って、
うん、
あのお寺の要は塀とかを作ったっていうような場所なんですよ、そこがね、
うんうん、自体がね。
そうだから、そこで聞くとやっぱりあの吉原ってかなりそういう霊とかも出るし、
うん、
浅草あたりだとか、
うん、
あ、これはもうやっぱ結構台東区ってね、
うん
うん、結構古いから街がね、
まあそうだね、
うん、そうそうそうそう、
残ってるものが多いのかもね、
ね、
あのお店自体もだいぶ古いのが多いし、
残していると結構霊とかも依存しやすい、なんかその例えばですけど古いなんかまああってね、
うん、
でそれを綺麗な建物に変える途端にもその霊がいなくなったという話もあるけれども、うん、多分そういう古い建物をそのままにしてるからいつまでもいていいんだって思ってるのか、まあ依存してしまってずっといたりとかもするって話もあるから、うん、
台東区とかもあるしね、
そうそうそう、寺もね、うん、古い歴史のものが多いしね、だから台東区って結構霊出るっていうから、まあ、それの一つで、
うん、
そのまあまあ宿がねあったって話なんですけど、このね浅草の、浅草じゃないな、上野だ、すいません、うん、上野のね、いや分かるけどすぐに電気店あるじゃないですか、
うん、いっぱいあるけどな、
あの駅出てすぐのとこ、
うん
うん、あの
有名
公園口の方のね、うん、なんとはまあちょっと言わんけれども、うん、まあ、そこしかないんですけど、うん、そこのね、あのスタッフさんが、
うん、
あ、泊まる寮があるんですね、
はい、大型のとこならありますね、そうそうそう、大きい会社の、
うんうん、そこはまあ家電専門店の、ね、うん、まあ、近くに寮があって、まあ、そこに、ね、泊まれると、
うん、
でそこっていうのが、まあ、一棟丸々寮になってるんですよ、まあ、あんだけでっかい、まあ、
社員だけってことね、
そうそう、あんだけでっかいから、うん、あのそこの電気店だけじゃなくって他の店舗の電気店の人も泊まってもいいみたいなね、そこの店舗専用じゃなくって
すごいね
っていうのがあるんです、結構大きいですね、そこね、そこの店舗っていうか棟か、
うん、
棟全部の部屋に入れてるんですよ、
全部
すごくないですか101からまあ言うたらばあの9099がないけど、はいはいはい、そこも全部出るんですってね、
あるとしたら、まあじゃあ
そう
隅から隅まで
1号室からそうそう
丁寧に一個一個
105室ぐらいまで全部出るんです
よ、なんで一個一個出るってもう分かるの、
でもそれがも
う入ってる人がみんな言うってこと、そうそうそう、
みんな見るんですって、
俺んとこも来たと、
うん、出ないところがないっていうめっちゃ出るんです
棟ごと、
うん、
それってだからあれなのかな、一つのその例がすごい力で全部に行くのか、うん、一個一個にいるのか、
うん、それがね、
それでなんか面白さ違うよね、ちょっと
例えば1号室泊まって今日女性が出た、あ、ここ女性が出る部屋だじゃなくって、
うん、
次泊まったら男性が出たりするんですって、だからもうランダム、うん、
なんだそれ、そうそう、じゃああれなんじゃない、そのなんかさ、
うん、
魔界とのつながるなんかあるじゃん、 あ、ね、ああいうゲートみたいな、
ですけど
霊道みたいな
とかさ、そうそう、霊道とかね、うん、でその
そういう系なのかな、
ないですけどね、
なんだろうなそれ、
わかんないですよね、
面白い
な、めちゃくちゃ面白いでしょで、まあまあある番組でほなそこ行ってみようよってなったんですけど、
うん、
一応まあ結構大きい電気店の量だし、
まあ名前はね、うん、あの有名だから、うん、変な評判立つと嫌じゃん、
お話しさせていただいたのが寮長とかそういう人なんですよ、
うん、
なんですけど、まあ社長にまあ、聞いてみて、うん、行っていいですかって言ったら、いやあんまりやっぱ印象良くないから、
そうだね、
ダメですって言われて断られたんですけど、話自体はその寮長とか、うん、住んでる人とかにたくさん話を聞いたんですけど、
めっちゃいるわけでしょ住んでる人が、
めっちゃいるんです、例もね、
うん、
めっちゃいるんですってでアクションとかも違うとしてくるね、例えば
101
に泊まりました、
う
ん、ほんなら男性が出て足引っ張り回されましたって言うじゃないですか、
うんうん、
で違う日にまた1号室泊まりましたって言って、 まあ男性だとしても足引っ張りますよね、次は腕を引っ張ったりとか、ずっと睨み続けるとか、アクションは一つ一つ違うんですって。でほんまにマジでランダム。
そんなことある
ね、ほんま聞かないですよね。
それだからさ、あれだよね、本当は局の人とかさ、
うん、
テレビでできるとしたらさ、うん、一つ一つの部屋にさ、うん、スタッフ入れてさ、
うん、
でなんか ランダムにどういうのが出るか、まあね、統計とか取ってったら面白いと思うよ
ね、うん、まあまあね、
どんな傾向になる
かとか、もしかしたら何かの法則があるかもしれないし ね、うん、
火曜はここ
そうそうそう
こいつ出るぞとか分かってくるかも ね、
うん、ね、
面白いそれ、
うん、日曜日は添い寝してくる、月曜日があるからみたいな
ね
分かんないけども、
物語になってるかもしれないしね、
そうそうそうそう、物語になるかもしれない、
うん、
まあっていうね、
へ
え、ちょっともう全部の部屋に霊が出るっていうところもあるから、かなりねやっぱり古い街とかね、うん、歴史あるところっていうのはあの結構高い確率で心霊スポットとかあったりするじゃないですか。
まあまあ、
うん、まあ
どこでもあるっちゃあるけどな、
選定しやすいのありますよ、その、うん、ここだって言って選びやすいっていう歴史があるからね、
うんうん、
あの話を作りやすいってのはあるけども、
まあまあね、
うん、まあまあそういうのはね
大体あるし、事件とかが過去に ね、
まあ、
ね、
確かにね、
長ければ長いほど、
うん、そうそうそう、というのはまあちょっと一番僕が興奮したのは1位なのは、うん、あの
フライデー
の記事であのむちゃくちゃ霊が出る、
ああ
ほんまは1日泊まる予定だったのに3時間で帰ったっていう宿なんですけど、だって記者ですからね、
ああ
ジャーナリストたちが ね、
うん、
あの記者たちが1日泊まろう言うて、ああ怖えから3時間で帰ったって相当怖いですよこれ、
まあそうね、
立ったまま金縛り、
うん、
笑い声うめき声、
うん、
トイレとかいろいろ窓開けたり見てみたけど何もないって、かなり怖いですよ、
ね、芸能人がホテルとか泊まってんのだったら3日4日ね、うん、平気で粘るような人たちが数時間も耐えらんない、
耐えらんないっていうね、多分どえらい怖さだったんでしょうね。
怖いってでもすごいよね、大人が怖いでいなくなるっていうね、うん、
一人ぐらいね、
いや俺も大丈夫じゃねってやついそうじゃないね、
取ってやる、まあそうそうね、
うん、
うん、
その辺もねちょっと興味深いですけど、
そうそうそうそう、そのジャーナリスト記者があの帰ろうって言って3時間で帰っちゃうほど の、うん、その心霊度っていうのちょっと興味あって、
そうだね、
ちょっとぜひね
実害が相当ないとね、
そうそうそうそうそうそう、うん、行ってみたいなっていう意味でちょっとテンション上がったっていう。
なるほど、
あなたなんですか一番テンション上がったのこの5つあって、やっぱセックス、うん、
いやいやセックスネズミはまあまあ分かる、気持ち分かるから別にそんなにでだけど、うん、僕はあれですね、あの家電量あの量が
俺が行
一番面白いですね、めっちゃ行きたいわそこ、
あの早瀬のテンションを上げた順のランキングのちょっとまあニュースお話、はい、
ベストヒット都市伝説、
ね、ベストヒット都市伝説でした、
はい、
以上です、
はい、
ありがとうございました。